舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回りました。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。健康づくり課より奥野かなえさん、そして京都府栄養士会京都府糖尿病療養指導士でいらっしゃいます高瀬理恵子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですねもうすぐ世界糖尿病デーがありますということでね、お二人にお話を伺いたいと思うんですが、11月の14日ということであと10日後になってるんですね。はい、こちらどういった日なんでしょうか。
としては世界中の方が糖尿病に気をつけてくださいということでお知らせする日ということになっておりまして、日本だけじゃなくて世界中がちょっとブルーにライトアップされたりとか、有名なところで言ったら多分東京タワーなんかもブルーでライトアップされるような感じになってます。
はい、舞鶴でもいろんなことされるんでしょうか。
舞鶴市では例年糖尿病講演会といってお休みの日に先生からお話ししていただいたりとか、栄養士会さんの方とかとね協力させていただいて、さまざまなこう検査だったりとかご相談だったりとかっていうことをさせていただいてたんですけれども、残念ながら今年度もコロナの影響でちょっとお休みをさせていただいてて、まあ、今月の、ね、こう方針のところに医師会の高田先生から寄稿をいただいたりとか、こうやって FM ラジオさんの方にね京都府栄養士会さんの方と参加させていただいて広く広報をさせていただいているっていうことになります。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はねその京都府栄養士会から高瀬さんにお越しいただいておりますけれども、この糖尿病と言いますとこの高血糖の状態が長く続くと糖尿病ということになるんですかね。
はい、そうですね。
じゃあまずはその高血糖と言われたらどうするというお話をお伺いしたいんですけれども。
はい、まずはその高血糖っていう言葉だけではイメージが湧かないと思いますので、私たちが食べていて体の中でどうなってっていうところをちょっと説明させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、毎日食べている食事には糖質っていうものが含まれています。炭水化物とかって耳にされることもあるかと思うんですけれども、その炭水化物が分解されて小腸から吸収されると血管の中に入っていきます。で、血管に糖が流れ出すとそこで血糖値が上がってしまうんですけれども、私たちの体はうまくできていて、インシュリンっていうホルモンが血糖を下げてくれる働きをしてくれます。ただ、インシュリンっていうホルモンは血糖を下げてくれるんですけれども、高血糖の原因となるときに量が足りなくなってしまったりとか、量は出ていても効きが悪くなるっていうような状態が起こることがあります。で、体の中でそういう状態が起こってしまうと血液中に糖がずっといるような状態、流れているような状態で、具合が悪いことが起きます。その時の状態を高血糖って呼んでいます。
なるほどね、そういう仕組みがあったんですね。
はい、
でそう、もしね診断を受けた時にどのようなことに気をつけたらいいですか。
ですね、まずはちょっとだけ普段食べている食べ方とか、自分はどうかなっていうところで自分自身の振り返りをしてもらえたらいいかなと思います。食べることって人それぞれ違うの で食べているものもその人の体に入ってどういうふうに使われているかっていうのもそれぞれ違うんですね。なので、お医者さんに相談していただくのも一つですけれども、まずは自分って普段どんなふうに食べてるかな、どれぐらいの量を食べてるかなっていうところを一度見直してもらうことも大事かもしれません。
そうですね、これ自分だったらめっちゃ気をつけて食べてるつもりでも偏ってたりとかしますもんね。
はい、
なので客観的にその見直すっていうのはすごい大事なことですよね。
はい、なかなかね、自分のことをそうやって見るっていうのは機会としてはないのかもしれないんですけど、でも何かの検査の時にちょっとこ血糖値高いですよって言われた時が、自分の体が今一生懸命頑張っている状態なんだと理解していただいて、少しでも自分の体の中のそのホルモンを上手に使っていけるように、ちょっとだけ食べ方考えてみたり、バランスどうかなって見てみたりっていう風にしていただけたらいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。そしてこの治療には三原則があるそうですね。
はい、奈良県立大学の石井先生がおっしゃってるんですけれども、糖尿病は放置すると合併症が出ます、このことは理解してほしいところです。合併症は血糖コントロールで予防できます。血糖コントロールは治療で改善できますというところで、自分自身が日々ちょっと気をつけるところで血糖コントロールが良くなる場合もあります。でも頑張っても無理だよねってなった場合は、お薬を使ったりとかっていうことも今いろいろな方法が出てきていますので、まずは高血糖の状態を長く続けないように自分にとって良い方法を探っていっていただけたらいいかなと思います。
なるほどね。今ね、私ちょうどファスティングをしてるんですよ。
はい、
断食っていうのもすごく健康法にはいいというふうに言われてまして、
はい、
それこそその3日間のファスティングで血管が7歳若返るというふうに言われているそうなんですけど、私今回7日間チャレンジしたんですよ、
はい、
でそれこそ昨日フラダンス その発表会があったので、はい、それに合わせてそのドレスもね綺麗に着こなしたいと思って、ダイエットの目的もあったんですけれども、
はい、
そういった食習慣の改善とか、もうまさに本当にこの一度固形物を取らないということで、本当に今見直してます。
はい、はい、本当にいろいろな方法があります、で健康な場合は中野さんのようにされて効果が出る場合もあります、でもそれもその人その人によってなので、みんながその方法がっていうわけではないので、はい、ご自身に合った方法を見つけてもらえたらいいかなと思います。
はい、ぜひ、ね、ご自身に合った方法で一度、ね、体のメンテナンスをしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。それではここで1曲お届けいたします。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私、長野由香がお届けしております、金曜日のななこチャッタラジオ。毎週金曜日は、舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は、健康づくり課の奥野さん、そして京都府栄養士会の高瀬さんにお話をお伺いしております。11月14日は、世界糖尿病デーということで、今日はね、お話をお伺いしているわけなんですけれども、先ほどね、お食事の食べ方のこともね、ちらっと出てきたんですけれども、じゃあ具体的にこのバランスよく食べるっていうのはどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、一番わかりやすいようでわかりにくい言葉がバランスなんですけれどもダイエットとか食事を気をつけるときに、使う手法でお弁当箱法っていうのがあるんですけれども、はい、お弁当をイメージしていただいて、そのうち3、主食を3、主菜を1、副菜を2の割合で入れていただきますと、だいたいバランスが取れるかなっていうような形になります。その時に、蓋をギッて閉めなくてもいいように、きれいに入れていただくのがポイントと、あとは食材の色ですね、赤とか黄色とか緑とか彩りよく詰めると、いろいろな食材が取れて色も整っていいと言われてます。あとは調理法がね、油の多い調理法ばっかりにならないように、 一品油を使う料理があったら卵焼きぐらいはいいんですけれども、うん、あとはお浸しにしたりとか炊いたもん入れたりとか、うん、みたいな形でしていただけると目安としましては容量がエネルギーになりますので、うん、600ミリリットル入るお弁当やったらその詰め方で入れたら600キロカロリーぐらいに入るかなって言われてます。
はい、
はい、
算数が分かんないの私は全然ピンとこないんです
けど、ね、 うん、お水を計量カップで200のやつで3回入れたのがちょうど入るぐらいのお弁当箱で、3、1、2の割で入れるとだいたい600キロカロリーぐらいになるかなっていう簡単に目安を出されてます。はい、
それがいわゆるバランスのいいお弁当という目安ですね。
そうそうそう、目安になってきます。うん、で普段食べられる時もバランスよく食べるって分かれへんわやったら、うん、お皿に盛り付けてらっしゃるのをちょっとこう盛り替えてみるのも、うん、目安にはなるかと思います。
うん、なるほど。はい、お弁当箱ってどうしても茶色が多くなりますよね
そうですね、
唐揚げとかね、
はいはい、
うんうん、ウインナーとかなので、まあ、お野菜だったりとか、うん、でその調理法っていうのも揚げ物ばかりにならないように、
ように気をつけていただいたら、うん、それぐらいの数字に収まるかなっていう目安としていただいたらいいかなと思います。
逆にその生野菜をたっぷり入れるとかだったら、うんうん、調理もめっちゃ楽じゃないですか。
あ、でもね、生野菜になるとね、うん、次は手ばかり法っていうのがあるんですけど、
はい、
ね、自分の手のひらをイメージしていただいて、うん、例えばお野菜でしたら生やったら両手に一杯を3回分1日で取ってもらうんです。
結構な量ですね。
結構な量ですよね生やったらね、うん、でもね、それを加熱したらキュッてしたらちっちゃくなりますね。そしたら片手に1杯分3つ分ぐらいあったらいいかな。でそのお野菜も別にひじきの炊いたんとか海藻でもいいですし、うん、キノコの炒めたんとかそういうのでもいいですし、うん、海藻とかキノコとかお野菜でもできれば葉っぱものお野菜を、うん、それぐらいの量取っていただいたら食物繊維も取れますし、お通じにもいいかなっていう量で推奨されてます。
なるほど、はい、ね、その野菜の中には海藻やキノコも含まれているということで、
取っても大丈夫です、
うん、そしたら300、
はい、350g ってそんなにすごいなっていうこともないので、うん、はい、
それこそこれからの季節って、うん、うち鍋ばっかりなんですけど、うんうんうん、お鍋すると野菜とキノコめちゃくちゃ食べますよね、うん、
はい、いいことだと思います、
はい、
多分お腹もすっきり次の日とかするんじゃないんでしょうかね。
あ、でもね、結構締めでがっつり
おう
ラーメンやら雑炊やらするから
あそっか、うん、そしたら麺とかやったら拳、自分の拳で1個から1個半ぐらいって言われてるんですけど、うん、それはダイエットする方がそうなんですけど、うん、だいたいそれぐらい目安だったら大丈夫、うん、でご飯も雑炊にしたらかさ増えますんで、うん、一膳のご飯を食べるところ半膳のご飯にしたら、うん、そこでちょっと満足もできてカットできるっていうところはあるかと思います。
確かに雑炊にしたら結構満足感ありますよね、はい、少量でも
で卵入れたりするんでね、うん、タンパク質も入りますしね。
なるほどね、
はい、
なんかバランスよくと言われるとね、本当にその解釈人それぞれなりがちなんですけれどもこんな風に具体的にね、手ばかり法とかも分かりやすいですよね。
はい、
はい、それくらいの量の、まあ、お野菜だったり野菜、キノコ、海藻類ですね、を1日にこう取るように意識をするということですね。
はい、
はい、ね、もう本当にこうあれダメこれダメって言われちゃうともうなんか食べるのが億劫になってきたりもするんですけどね。この食べるのってすごい楽しみじゃないですか。です、私今回この断食してもうよくよくわかるんですけど、はい、やっぱこう食べるっていうのは本当に幸せなことだなって思うんですよね。だけどそれが何でもかんでも好きなように食べてるとやっぱそれがまあ病気の原因にもなってしまう。私たちの体は食べてもので作られてますからね、
はい
はい、なのでこの機会に、まあ、何をどういうふうに食べるのかっていうのを今一度大切に見直していただけたらいいんじゃないかなと今日本当にお話を聞いて実感しました。
はい、ありがとうございます、はい。
そう、そしてね、これ自分一人で考えてても多分そのなんだろう、考え方も偏ってきてしまいがちだと思うんですけども、はい、誰かに相談したいってなった時、舞鶴市ではどういったところがあるんでしょうか。
多く広く開けさせてもらってるのは多分保健センターの方に、舞鶴市の保健センターの方に栄養士在住してますので、うん、そちらに相談いただいてもいいかなと思いますけれども、うんうん、ちょっと場所がね、中舞鶴でなかなかそこまで行けないわっていう方もおられるかなと思います。そういった方はね、病院さんだったりとか、うん、介護施設さんにも栄養士おられることが多いですので、そういったところに相談かけてもらってもいいかなと思います。うん、ただね、やっぱりそこにも病院さんもね、個人の病院さんだったら栄養士いないよっていう病院さんもありますので、もうわからなければ京都府の栄養士会さんの方に、うん、ちょっとこういったことで相談なんですけど、って一本お電話いただくのも良いんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。ではそこの京都府の栄養士会さんのお電話番号をお伺いしてもいいですか？今わかります？
出てこないですね。
はい、じゃあちょっと調べてまたエンディングでお伝えしましょうか。はい、ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みます。
七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。
はい、11月14日は世界糖尿病デーということでね、今日は糖尿病についてお話をお伺いしてまいりましたけれども、先ほどね、栄養士さんにご相談というところで、あ、お電話番号出ましたか？
出ました。
あ、教えてください。
はい、075-642-7568 になります。
はい、京都市内の電話番号ですね。
そうですね。
075-642-7568。こちらが京都府栄養士会さんのお電話番号と、はい、いうことですね。はい。これでしたらもうお家にいてもね、お電話でご相談できますので、はい。お気軽にご相談いただきたいというふうに思います。さて、あっという間にね、エンディングが近づいてまいりましたが、今日は高瀬さんから素敵な言葉をご用意していただいているということで、ご紹介お願いします。
はい。マザーテレサの言葉なんですけれども、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから、言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから、行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから、習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから、性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから、っていう言葉があります。はい、習慣って知らず知らず身についているんですけれども、やっぱり変えようと気持ちをそちらに無理に持っていく必要はないかとは思うんですけどね、自分がこれならやっていけるかなとか、ここちょっと気をつけてみようかな、食べることでもそうなんですけど、今までの自分とは違う、ちょっと違う食べ方とか、食べる量とかっていうのを少しずつ意識して変えることで、1年2年3年後気がついたら、あれ、なんか変わってるなっていう感じで、変わっていけるものなのかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、もう明日、明後日すぐ変わるというものではなくって、このね、本当にこの習慣って私たち無意識にいろいろ持ってると思うんですけれども、そこをちょっと意識して、例えば今まで10回しか噛んでなかったところを30回噛んでみるとか、はい、そういうことでもいいんですかね。
いいと思います。で、噛む時も、その数を数えて噛むとなかなか美味しくはないので、例えばごぼうの炊いたんとしましょう。しっかり噛む時に、味わって噛んでいると調味料の味からだんだん素材の味とかも味わえたりすることがあるんですよ。お肉でも野菜でも何でもそうなんですけど、普段よりもちょっとその食べているものを意識して噛んで食べていくことで、うん、すごく豊かな気持ちになれるというか、確かになんかそれの美味しいな、嬉しいなっていう気持ちにもつながっていくかなと思うんですよ。なかなか お忙しい毎日そればっかりもしてられないと思うんですけど、うん、時間があるときにちょっとだけいつもよりもゆったりした気持ちで食べてみようかな、うん、あとご飯いつも先にご飯パッパって食べてたけどお野菜とかおかずとかを先に食べてでご飯はゆっくり後で味わって食べることで、うん、先ほど言ってた血糖値が上がるのも同じ食卓に並んでいるものでも順番をちょっと変えてあげるだけで、うん、血糖の上がり方が変わってくると言われてます。自分のインシュリンが節約できます。なので気になる方で年重ねるとそうなってくるので、自分をいたわるプラス美味しく味わって食べるっていうのをまた心がけていただけたら体も元気になっていくんじゃないかなって思います。
そうですね、私も本当に今までずっと食事を絶ってたのでこれからまた普通食に戻っていく中でやっぱりこの秋って旬の美味しい食べ物多いじゃないですか、うん、なのでそういうものを本当にこう味わっていただくっていうこと、これ本当に豊かな時間ですよね。
はい、で素材の味っていうのを楽しもうと思ったら、うん、それほど強い味付けにしなくても食べれる場合もありますし、うんうん、しっかりした味のものをちょっと優しい味のものって、うん、食卓の中にも味のメリハリがつくと、うんうん、知らず知らず減塩効果も得られてたりとか、うんうん、いい感じで、続けていける方法がまた見つかっていくのかなって思います。
うんうん、そうですね、今ね習慣についていろいろとお話いただきましたけれども、ね、皆さんリスナーの皆さんにとってあこれだったら続けられそうだなってやっぱり1日2日頑張ったけど三日坊主で終わっちゃったら習慣にならないですからね、あこれだったら無理なく続けられそうだなって楽しくなんか食べられるような方法だったりこれだったら自分の健康のためにちょっと頑張ってみようかなって思えるようなことだったりそういったものをこう自分に合わせて考えて選んでいってそれを、ね、続けていただけると健康寿命が伸びると言いますかね。
そうですね、元気で生き生きと生活できると思います。
、ね、いつでも、ね、はい、元気でいられるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして、ね、この食べるのはもちろんですけれども体を動かすというのも大事ですか。
はい、運動しましょうってなると、うん、すごくハードル高くなるんですけど、うん、例えばテレビ の体操とかあるじゃないですか、それの時に一緒に体を動かしてみるとか、うん、食べてじっとしてるんじゃなくてちょっと体を動かす、こまめに動かす、もうめんどくさいけど先に洗い物済ませちゃおうとか、うん、ちょっと体を動かすっていうだけでも違ってくると思いますので、しなかったかするかで、うん、結果は長い目で見たら変わっていくかと思いますので、うん、そういうあたりも気をつけていただけたらいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、散歩とかでも、ね、天気によってはちょっと、
はい、
うわハードル高くなっちゃいますので、ね、なのでその食べ終わった後にすぐ洗うとかだったらね今日からすぐできると思いますし、あとそれこそテレビでねその体操とか私も見たことありますけど、うんうん、立ってするバージョンと座ってするバージョンの方がいらっしゃいますよね。
はい、
なので足腰
そうですそうです、痛いなとか困ったなっていう方は、うん、椅子に座ったままされても大丈夫ですし、ね、今いろんなところで番組とか、うん、テレビとかいろんなところでもそういうのをしているので、うん、一緒に体を動かすことで、うん、縮こまってた体が動いてくれて血の巡りも良くなってっていうところにもつながっていくのかなって。
本当ですね、はい、なんか人前でそうやって体操するのが恥ずかしい方はデスクの下でねこっそりと足首回すだけでも違う
はいはいはい、はい、
思いますので、ね、はい、ちょっとそのこまめに動くということもまたご自身の健康のために意識されるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、そして舞鶴市では検診もあるんでしょうか。
そうですね、今ちょうど絶賛舞鶴市の国民健康保険の方には健康診断させていただいてるんですけれども、うん、そうじゃなくても40歳以上の方は特定健康診査を受けましょう言ってお仕事場だったりとか か。舞鶴市国保の方はね、舞鶴市の保健医療課さんの方から送られてると思いますので、ぜひこの機会にね、ご自身の体、見えてない部分のメンテナンスもしていただけると良いのではないかなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。こういった検診もね、こまめに受けていただいて、ご自身の健康状態を把握されるのも大事なことなんじゃないかなというふうに思います。本日のゲストは健康づくり課の奥野かなえさん、そして京都府栄養士会京都府糖尿病療養指導士の高瀬理子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。